時は西暦2005年。地球上のある国。ここは都心から少し離れたベッドタウン。そびえ立つ高層マンションが何棟も連なり、大流行している水鉄砲を使って子供たちが元気に遊んでいます。西の空が次第に赤く染まっていく夕暮れ時、鉄塔の大きなスピーカーから流れるチャイムの音がしだすと、みんなそれぞれの家に帰り始めました。
カラスが鳴くから帰ろ、
カラスが鳴くから帰ろ、
かあかあ、痛いよ痛いよ、助けて。
無数のカラスの声が交差する中、一羽だけ本気で助けを求めている声がありました。
かあかあ、痛い、誰か助けて。
子供たちの遊び場となっている原っぱの大きなイチョウの木の下からその声は聞こえ、見ると一羽のまだ若いカラスが苦しそうに倒れ、周りにたくさんの石ころが落ちているところを見ると、誰か人間に石を当てられ倒れてしまったよ。
これは何もしていないじゃないか。俺が何をしたって言うんだ。痛いよ。
抜け落ちた羽が辺り一面に飛び散り、体のあちこちから血が流れています。このままでは危険な状態です。その時、2匹のハエのフライたちが楽しそうにフラフラとこちらに向かって飛んできました。
カーカー、お前たち助けてくれよ、体中が痛いんだ。
2匹のハエは聞こえてくるその声に気づき、イチョウの木の下に無残に横倒れになっているカラスを見つけましたが、お互いに見つめ合ったかと思うと大笑いしながら言いました。
いやー、こりゃ愉快だ。見ればあのカラス野郎の苦労じゃないか。哀れなお姿で、
ふぃーん、散々俺たちの食事の邪魔をしてくれた罰が当たったのさ。
そう、クロウはいつもゆっくりと食事をしているこのハエたちにちょっかいを出しては、その食事を横取りしていたのです。
ふぃー、クロウちゃんちゃーね、ふぃ
ー、バイバイ。
フライ、おいフライ。
2匹のハエはクロウの叫び声を尻目に、楽しそうにフラフラと飛んでいってしまいました。クロウはがっくりと首を落とすと、次の瞬間襲ってきた激痛に顔をしかめました。すっかり力を失ったクロウの顔の脇を、その時一匹のダンゴムシのバグボールがのそのそを通り過ぎようとしました。
バグボールくん。
ダンゴムシはその声にビクッとしたかと思うと、体を丸め攻撃に備える体勢を取りました。
バグボールくん、助けてくれ、バグボールくん。
知らないよ、カラスの言うことなんて聞けるか。オイラの仲間を何匹も食べておいて。うわ
ー。猛スピードで遠ざかっていくダンゴムシを動けない体で虚しく見つめていたクロウは、昔遊び半分でつついて食べた大勢のダンゴムシたちのことを思い出しました。その時でした。遠くで聞こえたその声にクロウの血はさあ凍りつきました。
にゃお、何か動物の血の匂いがするんだがにゃ。
それは片目を失った大きな大きなトラ猫のタビーでした。ギョロギョロっと鋭い眼光で周りを見回しながら、ゆっくりとイチョウの木に近づいてきます。そしてついに木の下に倒れているクロウを見つけました。
にゃんと、お前はあのクロウだな。これはまたとんだご馳走だわ。 俺様の食事を時々かっさらった憎きカラスめ。今夜は飯抜きかと思ったら、ありがたい。じっくりと味わってやるぞ。にゃ
っ。作法だけの目をぎょりと開き、にやりと笑ったタビーは、下なめずりをして、飛び散っている羽を踏みつけながら、クロウに近づきます。
もう、ダメだ。
心も体も疲れ切ったクロウは、生きることを諦め、目を閉じて死の瞬間を待ちました。その時です。ものすごい速さで何かが飛んできたかと思うと、開いている方の猫の目をめがけて体当たりをしたのです。タビーは叫び声を上げて飛び上がり、さーっと一目散に逃げていってしまいました。
か？なんだ？
よく目を凝らすと、どうもそれは黒っぽい虫のようでした。クロウはともかくこの虫の勇敢な行為によって命だけは助かったことを知りました。
おい、お前、大丈夫か？
あいた。いや、苦しくて、痛くて、しょうがないんだ。
もう、これはひどい傷だ。血まみれじゃないか。よし、ちょっと待ってろ。ブイーン。
得体の知れない命の恩人は、そう言って飛び去りました。クロウは、急に体中の力が抜けて、力なくうずくまっていました。傷口が熱を持って、体中がほてるように熱くなってくるのがわかります。
うわぁ！ああ！痛いよ！熱いよ！
その時でした。やったものが、クロウの傷口に触れました。さっきの黒い虫が戻ってきて、何か草のようなものに水を含ませて、クロウの傷口を洗っているのです。薬草のような匂いが鼻をつきました。黒い虫は何度か飛んでいっては冷たい水を運んできて、クロウの傷口を丁寧に洗いました。クロウはやがて体の中から血が引いて、痛みがスーッと和らいでいくのを感じました。
さあ、もう大丈夫だろう。
その声に、クロウはゆっくりと目を開けました。もう真夜中頃でしょう。満月が原っぱを明るく照らしています。声がした方に目をやると、手を組んで満足げに笑っている命の恩人がいました。それは一匹の大きなカブトムシでした。
たまたま我が家へ帰るところだったんだが、生きる希望を失った君の心の叫びが聞こえたんで、我が師と連絡を取り合って位置を確認し、助けに来たってわけさ。君はまだ死んじゃいけないんだ。
あなたは？
その言葉を待っていたかのように、カブトムシはビッと手を後ろに組むと、胸を張って力強い声で言いました。
天と地を作られた万軍の神、種の地球生物救世軍、動物軍団、昆虫部隊のビートル大佐だ。
か？
突然わけのわからないことを言い出したカブトムシに、クロウはどう反応していいのかわかりません。
天と地が神で、種が地球の昆虫大佐だって？
違う！もう一度だけ言おう。天と地を作られた万軍の神、種の地球生物救世軍、動物軍団、昆虫部隊のビートル大佐だ。
クロウはますます混乱しました。しかし何はともあれ、命を助けてもらったのは事実だったので、動かぬ体で精一杯のお礼を言いました。ビートル大佐は恐ろしいほどの腕力で、自分の何十倍もあるカラスの体を目立たない茂みまで引きずっていきました。
朝になったらまた助けをよこす。元気になったらまた会おう。
彼はそう言うと、ビシッと敬礼をし、ワンと大きな羽を広げたかと思うと、 飛び去っていきます。しばらくぼーっとしていたカラスでしたが、その胸には不思議な温かさを感じました。なぜって、蝶は生まれてから一度も助けてもらったことも、優しくされたこともなかったの。
ビートル大佐とは初めて会ったのに、普段カブトムシなんて血を聞いたこともない。それを、ない命がけで猫から救い、看病してくれるなんて、なぜなんだ。
ゾウは嬉しさの反面、心の中は疑問でいっぱいでした。
俺はまだ死んじゃいけないって言ってたな。なんでだろう。天と地を作られた万軍の神ってなんだ。生物救世軍だって。
クロウはビートル大佐の言っていた不思議な言葉を思い出していました。
まあ今夜はもう考えるのよ。そう、とにかく助かったんだ。俺は生きているんだ。
そう言うと、大きなため息とともに、クロウは深い眠りに落ちていきました。